それでは私のうちにおられると題しまして、新井先生より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
先日望まぬ妊娠をしてしまった女性たちの相談窓口である神戸市の小さな命のドア、そのことをご紹介いたしましたが、これを主催している助産師の永原さんという方が講演の中で今話題になっております斉藤元彦兵庫県知事のことに触れる場面がありました。斉藤知事といえば多くの方がご存知かと思いますが、先週兵庫県議会で不信任決議案が出されて、県議会議員86名中全員の賛成で可決されるという前代未聞の事実上退場勧告を受けた方です。自身に対するパワーハラスメントを告発した県民局長が自ら命を絶った、その痛ましい出来事がきっかけでこの騒ぎは多くの人の知るところとなり、しかもその告発を県知事自ら嘘を800だと吐き捨てたことで人々の反感を買いました。さらに調査が行われると次から次へとハラスメントに関する証言が出されて、加えておねだり疑惑などと呼ばれる不名誉な証言もたくさん明るみに出された。にもかかわらず自らを顧みる姿勢がほとんど見られない、そのことによって本当に激しい反感を買っておりました。この知事について永原さんはこうおっしゃったんです。これはまだ8月の段階での話ですが、いろいろ言われて大変な状況になってますが、小さな命のドアを始めるときに陳情に行ったら強い関心を示してくださった、そしてすぐに支援を約束してくださったんです。そして具体的なさまざまな支援策が取られて、そのおかげで活動が大きく前進した。彼はいろいろ言われているけれども、いいこともいっぱいしてるんですよと、これを聞きながら、そらそうだろうなというふうに思いました。人は自分と同じような考え方であるとか、あるいは同じ方向を向いている人、そういう事業や活動をする人、支えたり励ましたりしてくれる、そういった人には当然のことながら好意を持ち、良い評価を下すものです。永原さんが自分たちの活動を行政として後押ししてくれる決断をした斉藤知事に、一定以上の評価をするのは当然のことだと思いました。そもそもこれは想像でしかありませんが、彼が1から10までおかしなことをし続けていたのかと思えばそうではないはず、むしろ兵庫県のために尽力をしていたでありましょう。その証拠というのでもないんですが、今回の騒動でも問題になっているのはパワーハラスメントやおねだりというようなものであって、これまでの知事としての働きそのものについて強い否定的な意見がたくさん出てきているというようなことはない、そういったことで責められているわけではありません。興味深いことにテレビニュースで見た街頭インタビューでは、知事を辞職すべきか否かという問いに対して辞職すべきと答えた人は100人中78人でした。続けても良いと答えた人が22人。この数字は個人的には意外なものでありました。不信任決議案においては県議会議員86名中全員が賛成した、そのことを思えば100人中少なく見積もっても90人以上は辞職すべきと答えるんじゃないだろうかと、そう想像したからです。で、その瞬間ふと集団リンチという言葉が脳裏をよぎりました。少なくとも知事側から見れば 今の現状はそう映っているのではないか。誤解なきようあらかじめお断りしておきますが、私は決してこの知事を擁護しようというわけではありません。むしろ告発を受けたときに、そのことにきちんと真摯に向き合うことなく、自らを顧みる姿勢を見せなかったということについて、彼の良心はどこにあるのだろうかと疑ってしまうほどでありました。しかし一方でマスコミなども含めて、人が一人死んでいるんだぞというような、そういった言葉でを大合唱し、何とかして懲らしめてやろうというような、そういう感情に任せた雰囲気に飲み込まれてしまっている今の現状というものが恐ろしく感じてしまったんです。でこのことと福音書に出てくるイエス様とユダヤ人の対立というのを論じる、並列に同列に並べて論じるというのは、まあ、責められている理由とかが全く違うので、あまりにも不適切だとは思うんですが、それでもユダヤ人たちがイエス様を取り囲み、揚げ足を取ろうとしたり、さまざまな自分たちの理由で責め立てたり、ついには捕らえて殺してしまおうと、そのように画策をして、絶えず民衆を巻き込みながら世の中からイエス様を排除していこうとしている、この取り組み方というのはまさに集団リンチそのものであって、人間が持つ邪悪さや浅はかさ、そういったものを自らに言い聞かせて、自らを顧みるための良い教材であると、そのように考え、今少しこの話題に出してみたところであります。今お読みいただきましたのは10章の31節から、ユダヤ人たちがイエス様を石で打ち殺そうとする場面からお読みいただきましたが、この直前には彼らがイエス様を殺そうとしたその理由、石で打ち殺そうとしたその理由が記されています。そこにはイエス様を救い主メシアであるとは決して認めたくないユダヤ人たちの固くなな思いがあるということが明らかにされております。イエス様が何者であるのかということは、ユダヤ人特に指導者たちにとってはとても大きな関心事であって、むしろ世間の評価を否定しなければならない、そのような課題でさえありました。すなわち民衆はこのイエス様を救い主ではないかと評価し始めていましたから、これを打ち消そうとする力が働いております。ナザレの村の名もなき大工の息子が神の権威を与えられた存在であるなどと彼らは認めるわけにはいかない、そう思っていたからに他なりません。もしイエス様が超自然的な仕方で現れるとか、由緒正しい祭司の家系に生まれるなどしていたら、あるいは彼らの対応は違っていたかもしれません。でも日頃から彼らが見下していたようなガリラヤ地方出身の若者をメシアだと認めたくはなかったということです。しかもこの若者は律法に対して従来の規定としての役割に縛られることなく、むしろ従来の解釈からは自由でありました。それを自分を愛するように隣人を愛することこそが本来律法が目指すものであって、神様はそれを教え諭されるために律法を与えてくださったんだということを内容として、これをご自身の生き方を通して人々に示していかれたのでありました。そうなりますと、従来の律法解釈によって社会秩序を保とうとしていたユダヤ教の指導者たちにとっては極めて都合が悪くなります。規則であるとか掟という名のもとに民衆の心を支配するやり方から、 人々がもし自由になってしまえば、彼らの権威は失われていってしまうからです。そのためにはこの若者を社会から排除しなければなりませんでした。しかしイエス様はご自身を明確に神の子だというふうには言わないまま、神と一体であるということを示していきます。それはこれまでに示してきた数々の御業です。具体的には病人を癒し、障害者を癒し、罪人とされていた人々の罪を許すという、まさに神様の権威を携えていなければ成し得なかった御業の数々です。重い病も障害も、本人あるいは先祖が罪を犯したその報いであると信じられていた時代、その社会でそれが癒されるという出来事は、罪が許された、罪から解放されたということを意味しました。また先日ヨハネによる福音書の8章を学んだ時にお話をしましたが、罪を罪だと認めながらも、では誰が罪を犯さないでいられるのか、誰が罪人を裁くことができるほどの完全性を持っているのかという問いかけを私たちにすることによって、実は誰もが律法の下では罪人であるんだ、そのことから免れないんだということをお示しになられました。このことは裁きというものを武器に人間を支配しようとしていた一部の人々にとっては、その根拠を根底から覆すような大きな転換点になってしまう、そういう危機的な状況、まさにターニングポイントになりつつあったのでありました。それでもイエス様がご自身を神の子だというふうに明言することを避けたのは、この律法主義が浸透していた社会では、その一言が極めて重い意味を持ち、イエス様を受け入れつつあった人々の心でさえ元に引き戻してしまいかねないものだったからだと思います。すなわち神様はただお一人であられる。人間として生きてきたこの若者が神と等しい存在であると宣言したとなれば、それは神お一人のほかに神を作ってはならないという実戒のその戒めをないがしろにすることになる。誰の目にも明らかな律法違反になり、それはすなわちまさに神を冒涜するとみなされるからであります。イエス様はそれを実は恐れ、そんな人間の評価を恐れていたわけではありません。ただまだその時は来ていないという理由でこの時点では明言をしない。しかし先にもお話ししましたように、イエス様はご自身のうちに生きて働かれる神様を明かししました。自らのうちにおられる神様を明かししました。それはイエス様がこれまでに行ってきた御業の数々、それを行ってきてきたであろうという証言です。自らの証言です。指導者たちの反発が頂点に達し、石を投げられそうになった時、ご自身を神の子であるというその言葉を間接的な言い回しで語られました。彼らがよく知っていたであろう詩編を引用し、イエス様はこうおっしゃいます。私は言う、あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。神々というふうに漢字で書きますと、あたかも神様が複数存在しているかのような印象を受けますが、そういうことではありません。神様を信じ受け入れた者たちはまさに神の子と呼ばれるにふさわしいんだという、そういう内容です。 ですから神様が複数おられるのでもなければ、人間が神様と等しいものとなるということでもありません。神様に愛され生かされているということを心から信じて、これを自覚するならば、まさに被造物として、そして神様との契約によって祝福されたアブラハムの子孫として、神のことをされるにふさわしいという意味です。だとしたら、律法が本来目指すところの隣人愛に生きる、しかも徹底して隣人愛を基礎として生きようとする、そのことによって律法を全うして、癒しや許しの御業を通して神様との一体性を示し続けてきたイエス様が、神のことを呼ばれたとしてどうしてそれを否定することができるだろうかと。そして神様の権威を携えて行う数々の御業を行う者、すなわちイエス様がどうして神様を冒涜していると非難されるのか、そうした反論をイエス様はユダヤ人たちに投げ返したのでありました。イエス様はこうもおっしゃいます。もし私が父の業を行っていないのであれば、私は信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその業を信じなさい。つまりイエス様が行った癒しや許しの御業が神様の権威によらないと思うのであれば、信じないでいいということ、そしてもし御業は本物ではないかと思うなら、私のことは信じなくてもいいけど、その業はきちんと受け入れなければなりませんよということです。もし不治の病と言われていたような病人が癒されたことや、例えば目の不自由だった人の目が開けたり、足が不自由だった人が歩けるようになったりしたことをきちんと受け止めるならば、あなた方はそれを罪の報いだとしてきたのだから、その罪が許されたということを受け止めなさいという意味で捉えます。これはイエス様ご自身のことというよりも、罪人として排除されてきた病人や障害を負ってきた人々が罪からもはや解放されて、今は自由の身になっているということを認めなさいよと、そう解釈することは許されるのだと思います。決してそのような人々が罪人だったからとか、負っていた重りが罪の報いだったというふうにイエス様が理解をしていたということではなくて、ユダヤ人たちの理屈、従来の律法の理解によってそう見なされていた人々が、彼らの理屈、従来の律法に照らし合わせても罪許されているはずだということを意味するんです。そういう理解です。つまりイエス様は相手の土俵に登って、相手の理屈に従って相手の理屈に従ってなお、ご自身を神の子であると認めざるを得ないような反論を展開されたのでありました。しかしユダヤ人たちは聞く耳を持ちませんでした。もはや冷静ではありません。ですからイエス様がおっしゃったことをよく咀嚼してみるとか、受け止めてみようとか、思い返してみようとか、そういうことをすることなく、感情に任せてイエス様を捉えようといたします。まさにこれが自分たちの理屈に全てをはめ込もうとする、そういう感情が働いている人間が引き起こす集団リンチであります。直前の箇所でイエス様はご自身の言葉を受け入れる人について、私の羊というふうにおっしゃいました。イエス様の言葉を受け入れる、すなわちイエス様が信じる者を羊に例えるなら、 よく言われるところなので、皆さんもご存知の通り、イエス様は羊飼いです。羊飼いと羊というこの例えは、決して上下関係や主従関係を表すというのではありません。そうではなくて、羊飼いにはそれだけの責任がある、そういう意味に捉えます。すなわちイエス様はご自身を受け入れる者たちを責任を持って導きますということです。当然指導者たちはこれを受け入れるはずがありません。真理を求めず、自分たちのこの世的な思い、その理屈にとらわれているからです。目の前に示された目に見えるものでさえ受け入れることができない。でもそのような誘惑のただ中にいては、イエス様が示された神様の御旨を受け取ることはできないし、つまりは自らが神の子、神の家族となることを放棄するということには他なりません。でも彼らはまだこの世の支配から自由にはなれない。イエス様を自分たちの思いというフィルターを通して見ているからです。そしてその御業を見ているのに、心の中では見なかったことにしているのでありましょう。そして自分たちの秩序を守りたいという利己的な理由によって、イエス様を排除しようと目論み続けるんです。私たちもこの肉の体を持ち、この世の命を生きている限り、このような誘惑のただ中に置かれているということを忘れてはならんと改めて思うんです。自分が受け入れたいものだけを信じ、自分にとって都合のいいものだけを見ようとしてしまうのが人間の性質です。でも私たちには見るべきものがちゃんと示されている。信ずべき真理がイエス様を通して示されている。何よりもそのために私たち一人一人のうちに神様は生きて働いておられるんです。それを私たちはしっかりと感じ受け止めることができるでしょうか。神様はそれを待っておられます。ですから私たちは、神様が私たちのためにこの世にお使わしになった一人子、主イエス・キリストを受け入れる、その信仰の決断を日々新たにしていきたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞそれぞれのうちに下されている聖霊の助けを借り、私たちが正しく真理に向き合い、キリストに大土台としてその上にしっかりと立ち、その与えられた賜物に従ってこの世の役割を果たしつつ、その命を通して神の栄光を世に表していくことができますように、どうぞその歩みに伴ってください。そのためにも一人一人の健康を守りお伝えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。